寝ても眠れない日本人へ。この番組は眠りをキーワードに、教育、宗教、医療福祉、市民活動など様々なゲストをお招きし、より豊かな人生、地域社会のための情報発信を行う番組です。この番組は、充実した日々は良質な睡眠から、快眠、安眠、介護のためのジェルトロン、株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りします。ジェルトロンをご存知ですか？水の浮力をコンセプトに、宇宙船内容衝撃緩衝材の研究開発から生まれた単純立体構造ジェルを、2層一体成形の立体格子型グミ状ジェルへと進化させたのがジェルトロンです。どんな人でも安心して使用でき、アルファ波が出るような快適な睡眠環境を簡単に作り出すことができるクッション材、それがジェルトロンです。ジェルトロンのお求めはパシフィックウェーブまで。皆様こんばんは。この番組のパーソナリティ、藤本香織です。この番組では毎回、教育、宗教、医療福祉、市民活動などのテーマでゲストをお招きしています。今日のゲストは、この、最終週ですね、月の最終週はもうすっかり定番となりました、関西花の寺金剛院ご住職、松尾義空さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、こうやって収録で義空さんとは月に一度お目にかかるんですけれども、はい、この1ヶ月は義空さんはどのような時間を過ごしていらっしゃいましたか？
まあ、お寺にとっては、まあ、お盆が終わってやれやれっていう感じですね。
はい、はい、確かにもうお盆の時期っていうのはやっぱり忙しくされてますもんね。
まあ、この時期はお盆が終わって、あとお彼岸まで少し時間があるので、まあ、ちょっと一息つくっていう感じですかね。
そうした、あの、余白の時間ができた時は義空さんはいつもどんな感じで過ごされてるんでしょうか？
まあ、お盆明けには、まあ、ちょっとだけ、あの、時間をいただいて、
はい、
あの、まあ、自分の、まあ、勉強といいますか、
うーん、
今ちょっと座禅を勉強しているので。
あ、座禅を、はい、うーん、
あの、真言宗の場合は座禅の指導というのがほぼほぼないですので。で、島根県の浜田市というところに曹洞宗のお寺がありまして、そこへ4泊5日ほど滞在して座禅の勉強に行ってきました。
その座禅というと、まあね、お寺でされているイメージがすごくあるんですが、はい、この座禅の、はい、まあ、効果であったり良さっていうのはどういったところなんでしょうか？
そうですね、あの、まあ、仏教を開かれたお釈迦様という方は、
はい、
まあ、ものすごく簡単に言うと座禅をして悟りを開かれたという方ですので、仏教にとっては非常に中心の修行なんですけれども、ただ最近は、あの、これとほぼ似たものでマインドフルネスというのがあって、まあ、内容は ほとんど一緒なんですけども、まあ、体にも心にも非常にいいと、まあ、こちらで言えばその睡眠が非常に深くなるという、そういう研究もありますね。
なかなかこう座禅に触れる機会っていうのが私たちないんですけれども、はい、その今おっしゃったマインドフルネスであったり、例えば瞑想とかいうのも、
はい、まあ、同じものですね。あの、細かいところでは違いがあるんですが、静かに心を落ち着けて、
はい、
まあ、体と心を穏やかにしていく。そうするとやはり普段にないこう自分に気づくことができますね。まあ、一番基本的なテクニックとしては自分の呼吸を意識するということですね。
あ、
今吸っている、吐いている、吸っている、吐いている。ただ黙ってしまうと頭の中にいろんなことが湧いてきますので、
湧いてきます、はい、
ただその黙って考えているだけになってしまうので、自分の呼吸を意識していただくと、あの、何かちょっと違った発見があるんじゃないかなと思います。
いつもやっぱり私たち頭の中も心の中も忙しいですもんね。そうした時間にこう呼吸に集中することで、はい、まあ、いわゆるまっさらにするっていう感じなんでしょうかね。
そうですね、まあ、自分のそのいろんな、まあ、雑念っていうと言葉悪いですけど、それが湧きにくくなるので、それがない状態になかなか慣れないと思うんですけど、
は
い、
確かに
そういう時間を持つということは、
うーん、
あの、まあ、前にも一回 申し上げたと思うんですけど、パソコンでいうと常にこうウィンドウをたくさん開いているような状態で、それを一つ一つ消していく、そういうイメージがまあ近いんじゃないかなと。そうするとそのパソコンの本来の働きがまた出てくるという。
ああ、動きが遅くなりますもんね。
そうですね。そしてそのパソコンの寿命も伸びるという。
ああ、免疫力ですね、はい、これも。私たちももちろんやっぱり体の健康っていうところは、はい、欠かせないものではありますけれども、はい、心を健やかにクリアにしていくっていうところもやっぱり免疫力とかに結びついてるんですかね。
結局病気の非常に大きな原因がストレスだと思うんですね。でそのストレスをまあどのように対処していくかということがこの健康にとってはとても大事で、まあ、一つは睡眠を深くするということですね。
はい、
やはりその深く寝た時の爽快感ってすごく素晴らしいじゃないですか。
はい、
だから子供の時ってやはりこうわーっと遊んで、でぐっすり寝てまた起きるみたいな、はい、まああいう心と体になれたら一番いいですけれども。
確かに深く眠ろうと思うと、はい、こう心が健やかでないと、はい、なんか眠れない、頭が忙しいとですかね、はい、眠れないですよね。
やはり頭中心だとどうしてもその頭中心から体中心に切り替えるのに時間がかかるんですよね。
確かに、
はい、だから日中もっと体を動かすとやはり体の疲労感から、まあ、すんなりこう眠りに移行できるので、なかなかその今体を動かす機会が減ってるんですけれども、
確かに
やはり体を動かすということをやはりもっと意識して、特にリモートワークとかですね。
そうですね、
それで運動不足になっておられる方が非常に多いと思うんですね。ですのでぜひ体を動かすということを考えて実践していただけたらと思います。
ちょっと日中日を浴びて外を歩くだけでもやっぱり違うでしょうね、はいはい、
で今動画で運動っていうのがあらゆる種類があるので、
はい、あります。
それを例えば10分とか、
はい、
でどんなジャンルでも、例えばヨガだったらヨガで初心者っていうワードを一緒に入れると、初めての方でもできる。であんまりしんどいともうやる気が起きないので、
確かに、
まあ、きつかったら10分の運動でも5分ぐらいにして、
うーん、
まあ、自分が 7,8 割の力でできる、それを続けるとまただんだんそれが伸びていくので、
はい、
本当に今お金を払うレベルの内容のものが無料で視聴できるので、これは使わない手はないなと思うんですよね。
確かにそうやって体を動かすことによってまた睡眠っていうのも良質なものになってきますよね、
はいはい、体を動かすことで睡眠と、あとやっぱり発散っていう要素があるんですね。でストレスにとっては何かその発散することがすごく大事で、は
い、
これはまあ人によっても様々なんですけど、女の人だったらこうおしゃべりするとかですね。
ああ、そうですね。
まあただその体を動かすことでやっぱりすごく発散になるので、まあ、それは自分に合ったものを見つけたら、
はい、
とてもいいと思いますね。
そうですね。私汗をかくとすごく気持ちがいいなって最近感じるんですよね。それは運動もそうなんですけど、はい、最近朝に半身浴をしてまして、はい、なんかね、スーッとこう体中の水分が抜けていくと、すっきりした気持ちになったんですよね。
まあ、デトックス的な効果もきっとあるんでしょうね。
本当にそうなんです。今やっぱり、ね、コロナもだいぶ流行ってきてますし、はい、ワクチン接種をこう今進められていますけれども、はい、やっぱり副反応のある方とかいらっしゃる中で、
はい、そうですね、
やっぱり免疫力をちょっと高めたいなっていう思いがありまして、うん、はい、やはりそこには栄養もそうなんですけど、はい、こう出すっていう、デトックスが大事かなと思うんですよね。
どうしても今栄養過剰とか食べ過ぎとかいう方向へ行ってしまうので、やはりその、排泄するとか、はい、デトックスとか、あるいはその、減食というかね、食事を減らすとか、そういうこともすごくいいですね。
そうですね、うん、何かこう新たに例えばサプリメントを飲むとか、
はいはい、
新たに身につける得るではなくて、こう外していくっていう、
そうですね、そのプロセスもすごく大事ですね。
そうですね。ですからお腹いっぱいになるとよく眠れるなんて思うんですけど、はいはい、なんかまたね、それは うん、うん、それはまたちょっと違うような気もしていて、最近あの私ちょっと断食ファスティングをしてるんですけれども、はい、はい、
ファスティングは何日ぐらいされるんですか？
私はあの3日するんですけど、うん、その前後にちょっとこう食事を、はい、あの気をつけて、まあ、大体1週間ぐらいのスパンでやることもありますし、24時間ファスティングという1日1食を、あの続けたこともあります。
うん、私が一時やってたのは、はい、朝昼抜きですね。
あ、
そうするとまあ夜ご飯から夜ご飯までほぼ食べないっていう、
うん、
まあ、普通に食事はするんですけど、
はい、
それを週に1回ぐらい、
うん、
5、6年ぐらいですかね。やっぱりなんか本当にあの悪いものが出ていくっていう感じがありましたね。まあ、今は1月に1回か2回ぐらいしかできないんですけど、
うん、何かこう3食必ず食べないといけないっていう、はいはい、そういう風潮ってありますけれども、私もその24時間ファスティングをすることでよりこう食にちゃんとしたものを食べようって思いますし、うん、
その開けた食事がすごい美味しいじゃないですか。
美味しいですね。こうちゃんと味がする、
はいはいはい
はい、薄味で十分素材の味がします。はい、
その禅宗のお寺もあの朝は玄米がゆうなんですけど、
あ、いいですね、
薄い塩味で、
で、
まあ、お漬物があって、
はい、
なんか本当にこうその滋味っていうかね、染み渡る感じがして、なかなかそういう食事を普段してないなっていうことをそこでまた気づかせていただけますね。
そうですね、なんかあの舌が欲しがってたり、うん、手が欲しがってるじゃなく、本当に体が喜ぶものをいただきたいなって、はい、思ったりします。
今目とか頭でね、食欲が刺激されてついついそこに引っ張られちゃうんですけど、
はい、
やっぱり体の本来持ってる食欲っていうかね、必要なものを取れるようにしたいなって思いますね。
本当ですね。まあ、そうした良質な食事であったり、はい、良質な睡眠、はい、そういったところでこうこのご時世だからこそ免疫力を、
そうですね、まあ、自分の体にとって何が必要か必要でないかをやっぱりしっかり見極める必要があるんじゃないかなと思いますね。
本当にそうですよね。あの今日はあのいろいろなところにちょっと話が行ってしまいましたけれども、はい、あのやっぱりこうやって田中さんが与えてくださったこの機会にですね、うん、こう義空さんのお言葉皆さんにお届けできるのが本当に貴重な機会だなとあの感じています。この寝ても眠れない日本人へ、最終週は関西花の寺金剛院ご住職松尾義空さんにいつもお話を伺っています。義空さん、今後ともよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
この番組では皆さんからのメッセージ、放送してほしい情報なども募集しています。メッセージはファックスで 0773-77-0124、 もしくはメールで fm@775舞鶴.jp まで、寝ても眠れない日本人へ宛てでお願いいたします。この時間のお相手は藤本香里でした。また来月この時間にお会いいたしましょう。充実した日々は良質な睡眠から。この番組は快眠安眠介護のためのジェルトロン株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたしました。